第17回、強力な甲斐源氏が平家軍を待ち受ける。治承4年9月、都より挙兵した平維盛を総大将とする討伐軍は駿河入りを前に野営していた。平清盛は頼朝の動きを重視し、大規模な追討軍を関東へ派遣することを決定した。維盛はその指揮を取り、甲斐源氏の脅威にも備えねばならなかった。
駿河も近いが、駿河の武士たちの準備は整っておるのか。
それが、甲斐の武田、安田、一条らの源連合軍が相模の北から一気に駿河まで攻め込んできたようでございます。
何をしておるのか。相模の大場はどうした。
大場殿は、駿河名代の立花藤持と共に抗戦し、敗走させられたとの知らせが入っております。
大場も大したことがないの。それで、駿河も戦になってるのか。やはり、主力は甲斐であったか。鎌倉の動きはどうか。
鎌倉は静観の構えで、援軍を出す様子はないように聞き及んでおります。
それにしても、兵士たちの士気が問題よ。兵糧がこれでは、どうにもならん。
都よりの支援が間もなく届くことになっておりますが。
それを待つとなると、やはり決戦はこのあたりか。
藤川でございますか。
もう少し進みたいが、駿河の援軍も当てにならぬようじゃ。都からの兵糧を待つとなれば、その先までは進めまい。
急報にございます。
何、急報とな。
甲斐の源氏勢が富士の袂から侵入し、八殿で立花藤持様と交戦中。
戦況はどうなのじゃ。
立花様は、三千余きなれど、お味方が叶わず、苦戦しているよし。
一体、駿河はどうなっておるのか。負け戦となれば、清盛公に顔向けできんぞ。
平維盛を総大将とする討伐軍は、遠征の疲労と兵糧の不足から疲弊し始めていた。駿河入りを前に、足踏みをするかのように、都からの支援を待つ間に、甲斐源氏軍は確実に駿河を手中に収めようとしていた。富士山麓の八殿で立花藤持が敗退するのを待っていたかのように、ついに頼朝が動き始める。どちらにつくにしても、東国武士は打算で動いていたとはいえ、頼朝につく者たちの方が一分の大義を握っていたのであろう。
空に揺れるアンテナの向こう、ワクワクするフレーズが飛び交う、君の声が朝を告げて。
合成音声をはじめとする音声配信で新たなコンテンツを創造する、オフィス441の制作提供で、スタンド FM、 スプーン、 Spotify、 iTunes、 Amazon Music で配信しています。なので、パソコンでも、スマホでも、音楽アプリからでもお聞きいただけます。今週も聞いてくれてありがとう。いつも通り、どうでもいいようなことをダラダラとお伝えしていきます。
ラジオ441。
こんにちは、皆さん。ニュース441の時間です。まずは、Google の最新の発表です。
はい、アメリさん。5月20日に行われた、Google I/O 2025 では、超高速な文章やコードを生成する AI モデル、ジェミニ・ディフュージョンが発表されました。生成速度がなんと1479トークン。つまり約1500単語を毎秒生成できるんです。
すごいですね。それによってどんなメリットがあるんでしょうか。
主流の大規模言語モデルとは違い、ジェミニ・ディフュージョンはトークンを一つずつ予測するのではなく、生成プロセス中にエラーを修正することが可能です。これにより、特に数学やコードの編集タスクで高いパフォーマンスを発揮するそうです。
なるほど。それに加えて、ジェミニ 2.5 プロやジェミニ 2.5 フラッシュのアップデートも発表されたと聞きましたが。
はい、その通りです。これらのモデルは、人間らしい自然な音声でのテキスト読み上げや、会話の流れに合わせたトーンで応答する、ネイティブ音声出力が追加されました。日本語を含む24言語に対応しているんですよ。
それは便利ですね。他に注目すべき機能はありますか？
新たにプロジェクトマネージャーが導入され、 AI がブラウザ上での操作を自動化できるようになりました。これにより、アプリケーションの操作や、情報の整理も行えるようになります。
ますます AI アシスタントが身近になりますね。映像制作ツール、フローの発表もありましたが、こちらはいかがですか？
はい、フローはプロンプトに基づいて、動画を生成できる新しいツールです。既存のVeoとイマジェンの機能を統合しており、非常に使いやすいですね。
映像制作が手軽にできるようになるのは楽しみです。ジェミニライブについても教えてください。
ジェミニライブは、スマートフォンのカメラを使って音声で質問ができる機能です。例えば、室内の家具を映しながら最適な配置を提案してくれるんです。
次はアンソロピックが、新たに発表した AI モデルについて、ミミさん、どんなモデルが登場したんですか？
はい、アメリさん。アンソロピックは、クラウドオーパス4と、クラウドソネット4を発表しました。これらのモデルはコーディングや推論、AI エージェントの性能を大幅に向上させています。
特にクラウドオーパス4が注目されていますね。どのような特徴がありますか？
オーパス4は、世界最高のコーディングモデルとして、SWE ベンチで 72.5%、ターミナルベンチで 43.2%、という素晴らしい成績を記録しています。また、数時間にわたる連続作業にも対応できるので、AI エージェントとしての活用も期待されています。
すごいですね。クロードソネット4はどうですか？
ソネット4は、前のソネット 3.7 から大幅に改善され、SWE ベンチで 72.7% のコーディング精度を達成しました。性能と効率のバランスが取れた実用的なモデルです。
両モデルとも、ハイブリッドモデルとして、即時応答と深い推論のモードがあるんですよね。
そうです。これにより、推論中にウェブ検索を活用したり、複数のツールを同時に使ったりして、より正確な応答が可能になります。
さらに、クラウドオーパス4には、メモリー機能も改善されていると聞きましたが？
はい、ローカルファイルへのアクセスが可能になることで、重要な情報をメモリーファイルとして保存できるようになります。これにより、長期的なタスク認識や一貫性が向上するんです。
ますます便利になりますね。次は、GPT-4-1 について教えてください。
はい、アメリさん。GPT-4-1 はソフトウェア開発関連のタスクが、大幅に向上したバージョンです。特にコーディングや指示追従、長文脈の精度が評価されています。
指示追従率が 38.3% と聞きましたが、これはどういう意味ですか？
指示追従とは、AI がどれだけ忠実に指示に従うかを示しています。GPT-4-1 は、タスクに集中する能力が高まり、無駄なおしゃべりが減ったとユーザーからも好評です。
それは実用的ですね。次に音楽業界についてお話ししましょうか。Spotify の最新レポートでは、国内アーティストのロイヤリティが、250億円を超えたと報告されていますね。
そうですね。これは前年度比で 25% 増加しており、特にインディーズアーティストが、多くのロイヤリティを生んでいることが明らかになりました。日本語の楽曲の人気も急上昇しています。
音楽ストリーミングがアーティストにとって、どれほどの影響を与えているか、数字で見ると驚きですね。Spotify が支払った金額も年間100億ドルに達したとのことですが、これはすごい額ですね。
はい、特にアーティストが、海外のリスナーからの収益を得るケースが、増えているのも注目ポイントです。国境を越えたコラボレーションが進んでいるんですよ。
音楽が国境や言語を越えて広がる様子がとても素晴らしいですね。今日は AI と音楽の最新情報をお届けしました。ミミさん、ありがとうございました。
こちらこそ、アメリさん。
それでは、次のコーナーに行く前に、少し音楽をお楽しみください。
guiding light, just like a work of art. Every moment we connected from the start. Oh yeah, feel the rhythm, feel it deep inside your soul. Keep that chill, keep on going with the flow. We're on the same so alive, chilling together, connected like never before.
ラジオ441。
こんにちは、皆さん。素敵な音楽の時間を一緒に楽しむ、このコーナー担当のミキです。さて、AI ミュージックキャスト、このコーナーは、スノを使って生成された皆様のオリジナル楽曲をフィーチャーする場、スノ以外で生み出された曲も大歓迎ですよ。今週は5月25日にプレリリースになったバッタモンのダークチェイサー、同じく5月25日にシングルリリースになったアメリのビーチサイドパラダイスをフルでお聴きください。
山に足跡つけながら風が運ぶ潮の香りキラキラと海が瞬くサングラス越しに見つめる夢ビーチサイドパラダイス太陽は恋するフレーバーサンタンオイル手にしたその時心までが輝き出す波のリズムに身を任せてシェルのアクセサリー輝く日焼けした肌に映えるこの夏だけのスペシャルな色
いかがでしたか。どの曲も巣ので生まれた作品です。このコーナーや音楽 AI の巣のについてもっと知りたい方はラジオ441のページをチェックしてみてくださいね。そしてあなたの作った曲もぜひ投稿してみてください。詳細はこの配信のプロフィールからラジオ441のページでご覧いただけます。それでは今週はこのあたりで、来週も皆さんの耳に心地よい音楽をお届けすることを楽しみにしています。
ラジオ
441。こんにちは、皆さん。ラジオ441のパーソナリティ、アメリです。だんだんと梅雨が近づいてきていますね。そろそろ、お洗濯に悩む季節になってきました。湿気が増えて、気持ちが少し重くなりがちですが、そんな時こそ楽しいことを見つけていきたいですね。さて、先週はこの母体であるオフィス441の再トリニューアルを進めていました。今は各アーティストを紹介するためのプロダクションサイトを作成中で、ほぼ7割方出来上がったので、今週中には仕上げるつもりです。その後はライアーズトラックのレーベルサイトを独立させて作成を進めていく予定です。さてさて、ザ・フェイクバンドの YouTube チャンネルは、まだ削除されたままです。今週は再度、再審査の問い合わせをしてみたいと思っています。やはり、YouTube チャンネルに関しては、焦ってコンテンツを追加すると、いろいろと目をつけられそうなので、少しペースを落とそうと思っています。それから、先日急に Spotify で、私、アメリとバッタモンの再生数が急上昇しました。 これまでオーディエンスが1桁か2桁だったのが、なんと800超え。どうやら、欧米を中心に各国から急にアクセスがあったようです。プレイリストは見つからないのですが、何かのイベントで短期的に利用されたのかもしれませんね。音楽生成 AI で作った音楽には批判もありますが、たまにでも多くの人に聞いてもらえると本当に嬉しいです。ライアーズトラックの楽曲では、解説にも音声データのタグにも、AI で生成していると明記しているので、AI かどうかを気にするリスナーは少ないと思います。これが今後の AI 音楽の指標になっていけばいいなと思っています。それでは、今回はこのあたりで。今月の歌、バッタモン、瞬間の魔法。
ごきげんよう、三十郎です。 AWA ラウンジで毎週配信中の 80s ラジオのお知らせです。毎週カーモクドの夜にお送りする20世紀の音楽とトークのプログラム、火曜日の火曜大作戦では、歌謡曲を中心に20世紀の日本の曲を、木曜日の洋楽大進撃では 20世紀の洋楽ヒット曲を毎回音楽ニュースに応じて最新曲もお届けします。さらに火曜日のアイドルエンサイクロペディアでは今週は何者を特集します。そして木曜日の今週のピックアップではリビングカラーにスポットを当てますよ。土曜日は AI ミュージックキャストです。音楽生成 AI で作られた音楽をノンストップでお届けします。音楽好き20世紀好きのため今週も様々な話題を音楽とともにお届けします。ぜひお聞きください。
こんにちは、皆さん。今日は前回の続きとして、音楽生成 AI の進化と、その影響が私たちの音楽体験に、どのように関わっているのかについてお話ししたいと思います。約10年前から、音楽生成 AI は EDM やヒップホップを中心に、BPM による楽曲制作に利用されてきました。ドラムやベースの下敷き、さらには気の利いたフレーズの生成など、プリプロダクションの段階から多くの楽曲に取り入れられています。実際、現在耳にしているヒット曲の多くに、生成 AI の痕跡があることをご存知でしょうか？従来は、AI はあくまで素材やアイデアの一部として使用され、人の手が必ず介在していたため、大きな問題視はされていませんでした。しかし、スノやウディオといったフル生成の音楽 AI が登場したことで、手を加える部分が減少し、AI が選択と試行錯誤の大部分を担うようになりました。これが、人が作ったものではない、という批判を生んでいます。このような状況を考えると、音楽における最適解を導き出すことは、人間が無意識に行っていることでもあります。例えば、チェスや囲碁の棋譜には著作権がありません。そして、AI が人の考え及ばない一手を生み出したのは、実はすでに10年前のことです。この事実からも、最適解は人の専売特許ではないことが示されています。音楽においても、AI が最適解を割り出す可能性があると考えると、最終的な選択は人が行うにしても、フル生成が必ずしも否定されるべきではないのではないでしょうか。これまで部品提供だけをしていた会社が、完成品を作るようになったという捉え方もできるかもしれません。ここで注目したいのは、アート界の動きです。例えば、バンクシーの作品は、型紙を使って壁にスプレーしたものですが、そのシチュエーションや場所に意味があり、美術界で高く評価されています。彼の作品が普通のノートや紙の切れ端に描かれていたとしても、今ではその価値は変わらないでしょう。重要なのは、作品そのものよりも、作者の作家性、すなわちそのバックボーンが評価の基準となっていることです。これは今後の音楽界においても同様で、ミュージシャンが作る音楽は、そのミュージシャンのバックボーンが評価の基準となり、AI が生成した音楽とは異なるマーケットを形成するかもしれません。日常生活の中で、BGM として聞き流す音楽や、ダンスミュージックとして体を動かすための音楽であれば、それは AI が生成したもので構わないのかもしれません。 音楽を音とビートとして消費するだけであれば、強烈な背景は必要ないからです。一方で、ファンやマニアが支持する音楽には、ミュージシャンの存在が欠かせません。ライブやイベントを通じてミュージシャンと同じ時間を共有することは、AI 音楽にはできない貴重な体験です。ファンたちは、その音楽を作り出したミュージシャンのバックボーンを重視し、ミュージシャンをリスペクトすることが求められるでしょう。つまり、AI が作る消耗品としての音楽と、ミュージシャンが作る作品としての音楽の二極化が、今後の音楽界を形作っていくのではないかと考えています。この変化が、私たちの音楽体験にどのような影響を与えるのか、非常に興味深いですね。それでは、また次回お会いしましょう。
遠く離れた街のノイズ、あなたの声が流れてくる。淡い光のスクリーン越し、心だけがすぐそばに。リクエストの曲に込めた秘密のメッセージ、気づいてる。夜空に浮かぶ星のように、一つ一つが瞬いて、時を越えて届けばいい。この想いが空を駆ける。言葉にならない思いも。ネットラジオ、
今回も最後まで聞いてくれてありがとう。ただただだらだら話すだけの配信ですけど、また次回も聞いてくれたら嬉しいです。この配信はオフィス441の制作提供でお送りしました。また来週、またね。
約束、次の放送で会える喜び、リアルな世界の隙間であなたと生きる物語。電波の海を越えてあなたの元へと飛んでゆく。恋のメロディーは途切れずに、ネットラジオでつながるの。二人をつなぐ不思議な絆、毎日がもっと特別になる。